繁忙期ですよ皆さん、私繁忙期がやってきております。ほんとね、11月ということでね、これは何度もねお話してますけど、この講演会っていうのがですね、この秋と年明け1月から2月ぐらいまで、ここにねドカーンと固まるわけですよね。まあ今なんかもう秋なんで、いろんな団体さんが下期のね頭ということで、こういろんな総会をやられたりとか、でまあまあ2月なんて年度末とかね、まああと1月新春なんとか講演会とかっていうところにたくさんたくさん呼んでいただいてですね、まあありがたいなと思いながらも、やれ鼻は出るやれ腰が痛いと、やれ毎日とんかつ食べて太るとか、もう最近3日連続とんかつ食べてますけどね、あとやれメガネを忘れるとかですね、やれ寝違えるとか、やれ髪の毛が抜けるとかですねまあまあ身を粉にしてこう繁忙期を戦っとるわけですけれども、まあでもありがたい話でね、そんな繁忙期にねふと昔を思い出したんでね、ちょっと今日はそんなお話をねしちゃったりしようかななんて思っております。
一円和彦の日本の入り話。
は円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします何が面白かったんやろ繁忙期ですから、繁忙期は面白いですからね、いやいやいや、でもね毎年毎年毎年毎年、まあ、この時期は忙しいのは分かってるんですよ。なのであえてね、これちょろっと昔も言いましたけど、今年のね11月はスケジュールを明け気味にしてみようと、まあ、要はまあまあ本当申し訳ないんですけども、ちょっとスケジュール的に厳しいとか、 あまりに物理的に距離がありすぎるとかというご依頼をですね、ちょっと申し訳ないんですがということでお断りしてですね、何もやっていうのはね、何様やっていう話ですけども、まあそれでちょっとスケジュールをね明け気味にしてます。でまあちなみに今年の11月はですね、2011年の11月は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10本、まあ、結構やっとるなまあでもね、この倍ぐらいはねやってましたんでね、その2014年とか、講演家でーすってやってる時はね、それぐらいやってるんです。その時と比べるとまあ半分ぐらいですよ。でまあまあ、なんでこんなことをしてんのかと、ね、なんかまあメール前にも書きましたけど、スケジュール開けといた方がその次のチャンスをつかむ時間が増えますよとかね、なんかかっこいいこと言いましたけど、まあね、それもまあもちろんあるんですよ。でもね、僕の場合ちょっと違ったわけですよ。っていうのもその9、10、11で12月頭までと、1月の頭から3月頭まで、であと5月6月がちょろちょろみたいな感じでね、まあもうこの時期は忙しくなるなっていうのが分かってるわけですよ。で反面お盆前後とか、まあ要は8月とかね、何も入ってこんわけですよ何も来んわけじゃないですけど、まあガクンと減るわけですよね。であと、そうだな、年度末、思いっきり年度末を3月とかで、4月5月なんていうのは新入社員の人向け研修とかがね、どこも忙しいんで、まあ経営者向けの研修会とかっていうのはあんまなくなるわけですよ。だからね、この波がねえげつないわけですよもう要は月収100万の月があったら月収10万の月もあるみたいなね、まあ極端な話したらこんな感じですよ。そういうのがあって、でね、僕はもっと計画的な人間だったら、こう波があるの でここで上がった売上は次、ね、8月に絶対へこむんだから、そこに充当するように置いておこうと、まあこういうことができるんでしょうけど、これがねできんのです僕ねいやだからね、もう今奥さんがお金の専門家なんでね、まあよう喧嘩しますよ。 ねえ、もうあんたは持ったら持っただけ使うと、まあそれに対して僕の言い分は何言ってんだと、パッパラパッパラね、なんか服買ったりねしてんじゃないと、ホームページを改修したりね、こういう設備に投資したり、こういう教育を受けてみたりっていうところに投資をしとるんだと、で僕はなんかもう胸を張ってね、これが経営者だみたいな顔して言うんですけど、でなんで今月厳しいとか言ってんのよとか言われてね、ですよねみたいなねだからね、その手元に売上のお金がバーンと上がった時にここだっていうことでね、再投資しちゃうというよろしくない癖があるみたいでね。でまあ毎年毎年その4、5と8、この3ヶ月にねしんどい思いをしとったわけですよ。でもう思いつきでセミナーをやってみたりとか、なんかもうあのコンサルの急遽募集をしてみたりとかねするんですけど、8月暇になるぞと、で7月からえらいこっちゃっつってね、コンサルやるでっつってね、で8月にコンサルの契約バンバンバンといただきましたと、でほらやっぱできたねと思ってたら、このコンサルの契約が1ヶ月で終わるわけないんですよ。2ヶ月3ヶ月半年続くわけですよね。したら9月10月11月の繁忙期に突入してしまってね、でコンサルのクライアントさんに、ごめんなさいちょっと忙しいんで1週間後でもいいですかみたいなね、こうリスケをお願いしたりとかですね、これはよろしくないなと、ね、物事は計画的にやなと思ったわけですよ。でたどり着いた結論が、その繁忙期にやれるだけ仕事やるでじゃなくて、この繁忙期に少し時間をさっぴいて、で次の閑散期にやることの布石を打っておくと、するとですね、付け焼き場でなんか売り上げ上げるためにこれやるであれやるで言ってやってみたいけど忙しすぎて死にそうになったみたいなねことが避けられるんじゃなかろうかということでね、この 2,3 年ね、この繁忙期にあえて時間を取って閑散期に備えるというね、こうアリさんみたいなねことがねできるようになってきたわけですよ。なのでまあ今年もね11月は半分ぐらいにね公演を抑えて、来るべき年末年始の閑散期、ここに向けて何をするかなっていうのをね考えたり、であとまあ来年の8月にこれをやるので、その仕込みをここでやると、でそのためにこれをやるこれをやるこれをやるみたいなね、逆算した最初の一歩をですね、まあ、11月にやろうということをねやってる次第なんです。
一円和彦の日本の入りは、
でですけどね、ちなみにまあ11月の今、僕はどこのことを考えて仕込みをしているかというと、まあ、おおよそね僕の場合はね1年後のことを考えて仕込みをするようにしてますね。まあ言ってしまえば来年の11月、今の状態になっていないようにするにはどうしたらいいのかなと考えるわけですよね。まあ今なんかで言うと、例えば来年の仕込みをせないかんな、でも講演受けたいな、もっと本当はいっぱい受けたいなと思ってるわけですよ。なのでまあまあ僕は直接ねもう主催者さんとのこう交渉事とかはせずにですね、アシスタントの某愛くんがねいつも窓口やってくれてるんで、まあいいんですけど、多分僕が交渉窓口というか受付窓口になると、ああいいっすよやれますよやれますよみたいなね、あっちゅう間にねカレンダーいっぱいになるわけですよ。でそうしてしまいたいっていう、このなんていうかな、こう貧乏根性というかですねっていうのがまあまだちょっとあるんです。でそういう自分ではないようにするためにはね、何でもかんでもやりますせとこう思わなくていい状態を来年の11月に作るには、さあ今年の11月何をしておけばいいんだろうかって考えるわけですよ。でね、まあ1年先と今日を比べても多分ねアイデアが出てこないんで、じゃあその何でもやりますせっていう状態を脱するためには何があったらいいんだろうとかって考えるわけですよ。で例えば、まあ、定期的なコンサルティングの契約、ね、これが、まあ、これぐらいの本数あるとやりたくても物理的にできないんで、なので、まあ、講演やれますせみたいな状況ではなくなってるなと。 じゃあ例えば来年の11月に10社の企業さんのコンサルティング顧問になっているとするのであれば、今のうち何をしとかなきゃいけないんだろうと、というふうに逆算してくるんですよ。すると来年の8月講演の換算シーズンにコンサルティングの契約を頂戴するための企業向けのセミナーを開催しようと、ね、なってくるわけですよ。で来年の8月にそういうセミナー講演会が少ない時期にやって、8月9月中にご契約をいただくなんていう流れを作っていこうと。っていうことは8月のそのセミナーに企業さんをまたたくさんというかね、興味のある持ってくださる企業さん呼ばなきゃいけないよね。じゃあそのためには何をしようかな。じゃあこの直前の6月とかの講演シーズン、まあ企業系のね、総会の講演が多いので、この講演会でまあこういうフックをというかですね、まあこういうお話をして名刺交換をしてメルマガに登録していただく流れを作ろうと。ってことはこの6月にやる講演会っていうのは、今やってるリピーターとか新規開拓っていうよりも、目標設定や目標達成の技術とかコンサルティングだとか PDCA だとかというテーマの講演を一本ここでやったらいいんじゃないかなと。ってことはこの企画書を3月末4月の閑散期に完成させようかな。いやちょっと待てよ、それじゃ遅いなと。来年の繁忙期2月に1回プレでこのテーマで講演会を実施しようと。まあ講演の問い合わせがあったら、今おすすめしてるのはこのテーマですよなんていうのを来年の2月ぐらいにぶつけていこうと。ってことは来年2月実施ってことは11月末ぐらいまでには問い合わせが来て、商談が始まるはずなので、11月の今その新しいテーマの講演会の企画書を制作しようと。ってことでパソコンを開いて、その PDCA が何だとか目標設定と達成の技術がどうだとかという講演の企画書を作っておると。これがね、逆算です、ね、だから来年の8月閑散期にセミナーをして、そこでコンサルティングの契約を取るために、今そのテーマのセミナーの講演の企画書を作るみたいなね、というふうに考えるわけですよ。なので、まあ本当にね、今、まあ満足してる人はね、来年もこれを維持するにはどうしたらいいかで考えたらいいでしょうし、今、なんか、思ったように売り上げ上がらんなとかですね、こんなはずじゃなかったなと、というなんか、負の感情を持ってらっしゃる方とか、あとはちょっと仕事やりすぎてしんどいなとかですね、っていう方は、来年の今、こうなってないためにはどうしたらいいのかなというのを考えて、じゃあ来年の11月なら11月、こうなっていよう。そのためには何が必要かなっていうのをちょろちょろちょろちょろっと逆算してくると、今やるべきことが見えると。でそれをやるために時間を確保しておきましょうねと、ね、そのバッファーを取りましょうねというね、というのがこの逆算の、どうですか逆算と、ね、しまった、ちょっと顎出すの忘れてた今逆算ということでございます。
一円勝彦の日本の生え際。
まあそんなことをですね、この3、4年やってきたわけでございますよ、私ね。なのでまあ今年なんかで言うと、まあ去年一昨年ぐらいですかに、その春先のあの閑散期をなんとかしたいなというのと、夏のあの閑散期をなんとかしたいなとっていうのがあったわけです、一昨年ね。で来年何しようかなっていうので、自主開催セミナーをやろうと。で、まあ、自主開催セミナーをやって、それを音源ファイルにしてその物販をしようと、というのをこの閑散期にぶつけていこうとっていうふうに考えたわけですよね。でそのためにはということで、告知媒体であるメルマガとブログ、これをもっとちゃんと書かないとダメだなと。まあ別に手抜いてるわけじゃないんですけど、告知媒体足りうるものにしなきゃなと、それから読者さんもちょっと増やす仕掛けを作んなきゃダメだなと、というのをまあ一昨年ぐらいにやるぞと思ったわけですよ。でまあやってきた結果、今年は4月5月の閑散期、それから8月ですね、まあこのあたりに皆さんご存知の通り音源ファイルが 世に出てまいりました、ね、で自主開催セミナーも 4,5 回ねやらせていただきましたよ。でまあこれをやったら何が良かったかというと、おおできたできたというね、まあまあまあ自信のようなものであったりだとか、あとはねやるぞと決めてたんで、そのメルマガちゃんとやろうということでね、まあ、メルマガのクオリティが上がったのか分かんないですけど、読者さんは増えましたし、読者さんが増え続ける仕掛けをね作ることができました。でね、なんかねもう1年後こうなってるために逆算してこれをやるんだと思えるとですね、まあなんかモチベーションが下がることはないんですよね。目先見てなんかこれやったらいいのは分かってんだけど、結果本当はどうなのとかね、これの先に何かあんのかとかと思ってるとですね、多分ね続かんのですよ。だからまあ僕もね、広島の裕次郎さんとブログセミナーなんていうのをね共催したりしますけど、ブログを書いていった先に何かが見えると、これがね明確に見えてる人はね、まあ365日続くんですよ。で書けって言われたから書いてますけど、このあと何があるんでしょうって、ね、腑に落ちてない人はね続かんのですよ。だからまあまあそれがね5年後にこうなりますよって言われたらちょっと微妙なんで、来年、しかも自分が今年ひどい目に遭ったこれをまあ何でしょうね、回復というか改善というかするためにはこうなってたらいいよねというリアリティを持った目標を作って、そこに行くまでに今何をすべきかというのをこれができると、非常にですねテンションモチベーションを下げることなく今やるべきことに淡々粛々とね取り組んでいけると。だからね、別に僕も何の苦もなかったですしね。でまあそれをやった結果をできたってなったらね、じゃあ来年はどうしようかなみたいなんで、もう一段高いところのね目標設定ができたりしますんで、ぜひ皆さん来年の10月11月今年みたいになってないようにするにはどうしたらいいんだろうというのをですね、ちょっと一度考えていただいて、ぜひ目標を立てて行動に移していただければと思います。ということで、日本の早起きは次回も私の早起きのように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。